体が若返る10の生活習慣。頑張らない、無理しない、簡単エクササイズ。中野ジェームズ秀一。ソフトバンク新書。運動する習慣がある日本人は3人に1人もいません。残りの3分の2以上の人たちは運動が嫌いでも続かなくても日常生活で効果的に体を動かす方法を知ればいいのです。11年半のブランクを経てプロテニス選手として国際大会へ出場、一気に優勝を果たした久留米伊達貴美子さん。彼女の活躍を陰で支えたパーソナルトレーナーが体を若返らせるために知っておきたい基礎教養と誰でも続けられる10の方法を説きます。はじめに、皆さんは同世代の知人と久しぶりに会って驚いた経験はありませんか？学生時代にはクラスメートとの年の差を感じることはあまりないと思います。しかし同窓会に出たりして同世代で集うと、いつ見ても元気で若々しい人もいれば、昔一緒に遊んだとは思えないほど活力を失って老けている人もいて、私はびっくりすることがあります。その差はどこから来るかというと、最も影響しているのは日常生活で体を動かしているかどうかです。運動する習慣がある日本人は3人に1人もいません。そのため私はこの本を残りの3分の2以上の人たちのために書きました。誰しも一度くらいは運動にチャレンジした経験はあると思います。それが続かなかったのは悪いことではないし、3分の2以上の人は続かないのだから、それも道理。運動が嫌いでも続かなくても老いない体を作るために、日常生活で効果的に体を動かす方法を知ればいいのです。私はパーソナルトレーナーになって今年で12年になります。パーソナルトレーナーとはクライアント、依頼者が望む体づくりのお手伝いをする専門家です。決してこの運動をしてくださいと強制するのが仕事ではありません。運動をしたくなるような気持ちにさせて、一緒になって体を動かすプライベートパートナーでありたいと私は思っています。なぜなら人から指示されてしぶしぶ体を動かしても続かないですし、体は変わらないからです。本書ではこうした経験を踏まえて、私が考えた皆さんがやる気になって続けやすい体を動かす生活習慣のヒントを10章に分けて紹介していきます。各章の内容は独立していますから、興味のあるところから自由に聞き始めていただいても結構です。体づくりには筋肉や骨や内臓がどんな作りをしていて、どう機能しているのかといった体の基礎教養が必要な場合もあります。学校教育ではなかなか学べないことですので、知っておきたい知識を章ごとに簡単にまとめてあります。私の提案がとても簡単に思える人もいれば、自分には難しいと感じる人もいることでしょう。ですから全てこの通り完璧にやろうとしなくても大丈夫。まずは自分ができそうなことから始めましょう。本書を通して体を動かすことの楽しさと、いつまでも若々しい体で生きる喜びを一人でも多くの方に感じてもらえれば幸いです。 第一章、呼吸を意識する、歩く効果を高めよう。ややきついと思えるペースで歩いてみる。最近疲れやすくなったと感じることはありませんか？階段の踊り場で息が切れたり、立ち仕事が辛く思えたりしたら、全身持久力が低下しているサインだと考えてください。全身持久力とは、俗に言うスタミナ。多くの筋肉を使って体を活発に動かし続ける能力で、加齢とともに衰えることが知られています。すべての体力のベースともいえる能力ですが、全身持久力が低下すると活動的な日常生活が営めなくなります。そう聞くと心配になりますが、全身持久力は歩く習慣をつけるだけでぐんぐん向上させることができます。歩くことは最も手軽な運動の一つです。通勤や家事、買い物など日常の生活習慣のほとんどは歩行を伴いますから、歩く癖をつけることは活動量を上げて体を若返らせる第一歩です。健康のためには毎日1万歩歩こうとよく言いますが、漫然と歩くのはもったいない。歩数よりも呼吸を意識すると歩くことの健康効果は格段に高まります。体力レベルを引き上げるためには、軽く息が弾むくらいのペースで歩くのがポイント。感覚的には、ややきついと思える運動強度です。誰でも、きついことはなるべくしたくありません。したがって、日常生活では、無意識のうちに楽にできる動作が主体となります。しかし、体に前向きの変化を起こすためには、活動レベルのスイッチをやや上げて、ややきついと思う程度の運動の刺激が必要なのです。運動から遠ざかっている期間が長いと、ややきついという感覚はなかなかつかみにくいことでしょう。歩きながら、はあはあ、ぜーぜーと肩で息をするようではペースが早すぎるし、友人とぺちゃくちゃと長話に夢中になれるようでは遅すぎます。長いセンテンスを一気に話すのが難しくなり、途中で息が少し切れたりするものの、一緒に歩いている人と笑顔で会話が交わせるペースが最適です。